今朝は主を恐れると題して皆さんで一緒に考えてみたいというふうに思いました。そこで先ほど久保田君に読んでいただいた箴言の一章の七節、こちらをですね選ばせていただきました。さて皆さんいかがでしょうか。今年もですねすでに4ヶ月が終わろうとしています。4ヶ月と言いますと3分の1が終わることになりますが、ついこの間までなんか寒かったような気がするんです。寒かった冬がいつの間にかですねなんかこう春を、まあ短い春はありましたが通り越して、まあ、今週などはもうなんか初夏を思わせるような暖かい、ちょっとこう暑いと感じるような気温でございました。皆さんはどのようにお過ごしになられたでしょうか。そしてですね、今年の初めには考えもつかなかったそのような事態の中で私たちは今生活を強いられています。でもですねこの外出禁止令が出てから1ヶ月余りとなり、いくつかのですね事柄にも慣れてきたんではないでしょうか。例えば外に出るとき、お買い物にいらっしゃるときにはもう必ずマスクをして買い物に出かけること、なんか慣れてきましたね。また店に行ってもですね必ずしも必要なものがないっていうこともあるんだということに半ば諦めと言いますか、これもですね慣れてきたように思います。私今週、一度コストコに行ったんですけども、コストコに行った時にですねびっくりしました。なんとトイレットペーパーが山積みになってるんです。久しぶりに見ました、トイレットペーパーの山積み。でもこのコロナウイルスのことがある前はもうコストコに行けば必ずそういった風にトイレットペーパー、ペーパータオル、クリネックス全部が山積みになっているのが当たり前でした。当たり前ということが当たり前でなくなった日々生活、そしてそのことにも慣れてきた今日この頃ではないかと思います。今日もそうですが、まあ、IT のおかげでですね最低限のコミュニケーションは取れる術が今はございます。先月ついにマウンテンビュー協会が閉まってしまうというふうに聞いたときには信じられない思いでございました。一体どうなるんだろうかと、ちょっと不安になられた方も少なくなかったのではないかと思います。でもですねこうして今は礼拝はライブで、そしてアンソニチ学校はズームというツールを使って、引き続き、できているということはですね本当に顔と顔合わせのとは違いますけれども感謝だなというふうに思います。そしてですね強いてこのあえてこの形を取っているがゆえに、例えばですねシリコンバレーに限らず今もこのライブ見てくださっている方々いらっしゃるのではないでしょうか。そして、そのようなですね新たな広がりも見せているような気がいたします。私が今教えております山岳院のサンタクララ校も、休校をですね余儀なくすることになりましたけれども、わずか1週間遅れで遠隔授業という形で新学年度をスタートすることができました。そしてその手2週間が経ちました。まあ通常のですね子供たちとこう顔を合わせてのそういったことこそ産育のですね教育の強みだと信じておりますので、まあ遠隔授業という形でどれだけの産育ファミリーがとどまってくださるんだろうかと内心ちょっと不安なところもありましたが、休学される方々はもちろんそれぞれのご事情でいらっしゃるんですが、そんなに多くなかったということはとてもありがたいことだと思います。またですねクラスによっては一時日本に帰国しているお子さんが普段でしたら絶対に産育の勉強できないんですが、この遠隔授業という形で日本で好きな時間に動画という形で配信しておりますので、それを見ていただいて教育を続けることができる。また、アメリカのですね国内転勤で一度退学されたんだけれども遠隔授業ならば受けられるということで遠隔授業の間だけということでありますけども副学を決められたという方もいらっしゃって、何かですねこのように始めるときにはどうなるんだろうかと思いながら始めたことも予期せぬような思いがけないお恵みがそこにあるということもありまして、本当に神様に守られているというふうに感じるところであります。もう一つ私たちがこのコロナウイルスの後の生活で 浸透してきた習慣があります。今日はそのことに目を留めたいと思うんですが、それはですね、ソーシャルディスタンスです。どこへ行ってもですね、この6フィート離れるということ、この感覚ですね。最初はですね、6フィートってどのくらい開ければいいんだろうとか思っていましたし、何かですね、こう、その人と人の間にそれだけの間隔を空けるということに不安を思うことも多々ありましたが、これもですね、今はかなりの人たちがこの距離を意識して生活しているのではないでしょうか。人との距離を意識して生活するという、これはですね、紛れもなく、今まで意識してなかった感覚だと思うんですね。では、私たちと神様とのディスタンス、距離はどうでしょうか。外出禁止となった今、皆さんの神様とのディスタンスはどうなっているでしょうか。今朝は神様と私たちとのソーシャルディスタンスならぬ同じ S で始まるスピリチュアルディスタンスについて考えてみたいと思います。聖書というのは面白い本で、様々な視点から読むことで、また違った意味合い、違った理解があるものです。例えば、人間を中心に、人間にフォーカスを当てて読むと、ちょっとネガティブな言い方になっちゃうかもしれませんけども、旧約聖書から新約聖書までずーっとですね、こう、神様を裏切り続けた罪の歴史だと見ることもできます。でも逆にですね、神様の視点で見ると、神様がいつも諦めずに、とにかく何とかして人を救おうとした歴史が書かれているものだ。と結論付けることもできるわけです。どちらの見方も決して間違いではありません。今日はですね、さらに別の視点から、神様と人との距離というものに注目して、聖書を読んでみたいというふうに思うわけです。そこでまず、聖書の最初のところ、創世記の一章なんですが、創世記の一章では、人が神の形にかたどって作られて、そしてまたそれを神様が祝福されたという形で人が出てまいります。その過程をさらに、次の二章では詳しく、神自らが人を形作り、そして神自らが命の息を吹き入れられたと書かれており、ここでの神様と人とのスピリチュアルディスタンスはかなり近いことがわかります。また、それが親密な関係であったこともわかります。そこには絶対的な神様と人との信頼関係がその創造当初からありました。その信頼関係を深めるために、創造主の最後の日に安息日という時間が作られたわけで、そしてその約束はこの今もですね、私たちにこのような礼拝に預からせていただける特別な時間として維持されているわけであります。ところが創世記の3章になりますと、この神様と人とのディスタンス、距離は一転します。人が悪魔の手先であるその蛇の誘惑に遭い、罪を犯したということが記録されているからです。創世記の3章の8節、新旧約聖書ですと、旧約聖書の方の4ページに、このような言葉が出てまいります。この言葉はですね、新旧約聖書でなくて、聖書教会の共同訳で、読ませていただきますが、その日、風の吹く頃、彼らは、神である主がその中を歩き回る音を聞いた。そこで人とその妻は神である主の顔を避け、その木の間に身を隠したとあります。ついこの前まで神との交わりを安息日に楽しんでいたアダムとエバが、神である主の顔を避けて隠れたというのです。音だけで神だとわかる親しい関係性があったにもかかわらずです。なぜでしょうか。ここに罪がもたらした明らかな副産物が見受けられます。それは罪悪感です。 罪悪感から二人は園の木の間に身を隠しました。彼らは罪を犯した結果、自分たちが神とは全く違う側、反対側に罪と一体化した場所に立っていることに目が開かれたというのです。これはそれこそ今私たちが維持するに言われている6フィートどころではない、果てしない距離が人と神との間にできてしまいました。そしてもう一つ、罪が人にもたらしたものが死というものです。神が作った人の命はもともと永遠に続くものでありましたが、それが限りあるものとなったわけです。このまま人と神は断絶したままになるのでしょうか。ところが不思議なことに、彼らが身を隠しているにもかかわらず、彼らが憎き罪を犯したのにもかかわらず、その二人をどこまでも徹底的に見つけ出し糾弾しようとする神の姿は聖書のどこにも見当たりません。その代わりに神様が罪悪感に目覚め、神に身を隠したアダムとエヴァのためにしたことが、同じ三章の15節にこう書かれています。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く、そう書かれているんです。ここで神がお前と言っているのは、人間を唆し罪を犯させたサタンであり、その手先の蛇です。人間が罪を選んだことにより、人はサタンの側に入り、神に敵対する側に来たはずでした。でも、神は何らかの形で、人とサタンとの間に敵意、罪に対する敵意という隔たりを置き、なおも何らかの形で人間を自らの愛の対象とし続けます、という宣言をされたのです。ここで一体化していた人と罪の間、人とサタンとの間に神様が介入されることによって隔たり、仕切りができたのです。これは以前のような罪とは全く関係がないというようなわけにはいきませんが、もし人が選ぶのであれば罪から離れることができる、そのチョイスを残したのでした。すでに自分の選択によって罪を犯した人が、再び罪から距離を置くことを選ぶようにできる。願わくば罪を犯してなどない状態にまで回復する。そのような願いがこの3章の15節にはあります。でも、そんなことって本当にできるのでしょうか？どうやってすでにできた溝とも思える罪人と神様とのこのスピリチュアルディスタンスを縮めるか。救いというのは、そのためにこのスピリチュアルディスタンスを縮めるために、神様が何をなさったのかということではないかと私は思うのです。神は天にとどまって遠隔操作で地上に罪人を何とかしようとはなさいませんでした。そうではなくて、あえて神の方からそのスピリチュアルディスタンスを縮め、神が人の隣に来るのではなくて、神が人となるという方法を選ばれました。神が人と一体となる、人であり神である存在として、最もスピリチュアルディスタンスが離れていない、このスピリチュアルディスタンスゼロの形を取られた、それがイエス・キリストの生誕でありました。ヨハネ第一の手紙の4章の9節にはこのような言葉が書かれています。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。人が神の愛を理解できるようにと、生きた神の証として、愛の証として御子イエス・キリストをお使わしになったのです。神は私たちに 息を吹き入れて、そして創造してくださいました。神は今度も神の方から私たちにアプローチしてくださり、あえて罪が作り出したこの距離を、ディスタンスを自ら近づいて縮めてくださり、そのようにして愛を示されたとこの聖書の言葉は言っているのです。神の方が私たちに近づいて、私たちが原因で作り出してしまっていたこのスピリチュアルディスタンスを縮めてくださった。これこそが神様の愛の示し方です。また、この方法でなければ、決して私たちのスピリチュアルディスタンスは縮まらないのであります。私たちは自分たちの力では、この距離を、このディスタンスを縮めることはできないばかりか、あのアダムとエバのように、私たちが、罪人が自ら動こうとするならば、それは神様から罪悪感のゆえに隠れよう、逃れようとするしかないのであります。そしてむしろ、そのようにして縮まるどころか、遠のくばかりです。ですから、イニシアチブを取って、私たちに近づいてくださった神様、この神の姿こそ、私たちに示された救いの計画でありました。でもですね、この神様のご計画は、このスピリチュアルディスタンスを縮めということだけが目的ではありませんでした。そのことは、新約聖書のヨハネによる福音書、3章の16節から17節に明らかです。神は、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。御子を信じる者が、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が、御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって、世が救われるためである。聖書の別の場所には、罪の報酬は死であると書かれています。でも、その死を人間が経験しないで済むように私が来た。これがキリストがこの世にいらっしゃった究極の目的だと言っているのです。私が罪人である限り、先ほど申しましたように、罪の報酬、罪の結果は死ですから、死は常に私たちのそばにあるわけで。じゃあ、一体どうやったらば、死を経験しないで済むんでしょうか。だって、罪人だったら必ず死は我々を待ち受けているわけです。ヨハネ第一の手紙、先ほど4章の9節を読みしましたが、次の4章の9節には、こう書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに、明確に、なだめの供え物、つまり、犠牲の供え物となるべく、イエスが私たちのもとにお生まれになったと、書かれてますね。私たちは今、コロナウイルスに、うつされないように。また万が一、自分が無意識のうちにウイルスを持っていたときに、周りの方々にうつすことがないようにと、ソーシャルディスタンスをとっていますが、私たちは、神様と、断絶されるような長いスピリチュアルディスタンスを取らなければならない当然のことをしたのであります。にもかかわらず、今のこのヨハネによる福音書の、ヨハネの第一の時の4章の実説は、イエス自らがその距離を人となることで縮め、イエスは我々と一つになることによってその距離をゼロとし、 そして人の形を取るがゆえにできる方法で私たちと神様の間にあるスピリチュアルディスタンスを帳消しにされようとしたのです。それは十字架上で死ぬという形でした。私たちに永遠の命を提供してくださるその形はキリストが私たちの身代わりとなって罪を負うという形でした。そしてこれは神ではできないことでありました。神の形にこだわってはできないことでありました。ですから、フィリピの手紙の2章には、彼は神の形に固執することをなさらなかった。そして、最後まで、へり下って、十字架上で、死に至るまで神に忠実であられた、というふうにも書かれています。その招きを理解し、神様からのですね、招きを、罪の許しと死からの解放という招きを知り、神を敬い、あえて神に近づこうと人間がするようになる。神様が隠れるのではなくて、神様にあえて近づこうとする。それは神様からの招きに対して応答するという形で、神様に近づこうとすることを、先ほど、久保田くんが読んでくれたあの聖書の言葉にある神を恐れるということではないでしょうか。神を恐れる。私たちは普通に恐怖心の方の恐れであれば私たちは距離を置こうとします。そういった意味で神を恐れたのがアダムとエバでありました。しかし今、箴言の一章の七節が我々に伝えている畏怖の恐れとは神に向かって一歩近づくことであります。また、この神を恐れるということは、別の言い方をすれば、人間として神に対する自分の立ち位置をしっかりと認めるということでもあるんではないかと私は思うのです。ここで私は二つの神様と人間との間の立ち位置を考えてみたいと思うんですね。まず一つ目の立ち位置は何かというと、人間と神様がいるというときに、もちろん神様は人間となってくださるようになることができるんですが、人間は決してこの神様になろうとしないということです。どういうことかというと、神は私たちを作られた方。私は神様によって作られたもの。その間の境界線は常にあるということであり、神はへりくだるという形でこの境界線を越えて人間になることをおできになっても、私たちは神になろうとはしないということです。そもそも、サタンが忠実な神に従う天使だったのが、ルシファーになった理由は、彼が神となろうとしたことでした。つまり、神となろうとするということは、罪の一番源の思いです。これから解放される、その一線を超えないということが、私たちを罪から守る一番大きなことではないかと。思うのですね。これが最初の立ち位置。被造物としての、神に作られたものとして、神になろうとしないということ。その仕切りをしっかりと認めるということ。それがですね、作られたものとしての立ち位置であると思うんです。そして、もう一つの立ち位置は、今までずっとお話してきたことをまとめる形になりますが、私は自分の力では、自分を救うことはできない。罪の結果としてもたらされた神様と私たちの間のこのスピリチュアルディスタンスを縮めることができない。でも、神の方から近づいてくださって、 その神の救いを信じて神の招きに対して応ずるという形で、神様に引っ張られるようにして神様に近づいていくということはできる。そうや、そのことに感謝をするという罪人としての立ち位置というものもあると思うんです。神を恐れるとは、神に作られたものとしての自覚と、そして神に対して罪を犯してしまったという自覚と、この二つのことをしっかりと心に留めているということを言っているのではないかというふうに思うのです。では、この神に恐れる人はどんな行動をするのか、これを最後に皆さんと一緒に考えてみたいと思うんです。私が神を恐れているかどうかというのは、そのバロメーターになる一つの行動があると思うんですね。それをちょっと皆さんと一緒に考えたいんですね。実は、その立ち位置を知っている人がどんな行動をするかというのは、詩編の139編、23節と24節に書かれているような気がするんです。そこでまず、詩編の139編の23節を見てみたいと思うんですが、詩編の139編の23節にはこのように書かれています。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。どうか神様知ってくださいというアプローチをここではしています。で、実はですね、この詩編の139編というのは何が書かれているかと言いますと、一節からずーっと読んでいきますと、そこには一言で言うと、神様は何でもお見通しだよということが書かれているんですね。何でもお見通しの神様が私のことを見ているとするならば、それに対して私は何ができる？それが詩編139編の23節なんです。で、この部分、口語訳にはこのような言い方になっています。神よ、どうか私を探って、我が心を知り、私を試みて、我が諸々の思いを知ってください。どうか私を知ってくださいって言うんですよ。で、諸々の思いっていうのは、私も知らないようなとんでもない神様に対して、申し訳ない思いっていうのも含まれてるんですね。つまり、私が自分でも知らないような神に対して、人に対して考えている恐ろしいこと。それも神様、どうか知ってくださいって自分の懐をですね、開いて見せてるんです。そういう意味で、試してください。これって、アダムとエバが罪を犯した後で隠れたっていうのとは全く違うベクトルだと思うんですね。神を恐れる人は、こういうことをするんですよ。なぜか、その理由が24節に書かれていました。もろもろを知っていただいて、ご覧ください。見てください。私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。口語訳はもっとストレートに書いてあります。私に悪しき道のあるかないかを見てください。普通だったらば、そんなものをできるだけ隠したいと思うところです。でもそれをどうか見てくださいって言うんです。そしてその理由は最後の一行ですね。だってあなたは、それを見つけてくださったらば、それを取り除いて、私を常しえの道、永遠の命に導いてくださるでしょう。これはですね、あたかも私たちが健康診断に行くのと同じなんですね。我々はなぜ健康診断に行くんですか？健康診断の結果、何を言われるんですか？異常ないですよって言われるのを期待しているかもしれません。でも、頭のどこかで覚悟しているはずです。何かがおかしくなってる。何かがちょっとこう健康にこう気がつかないところで健康がこう損なわれている部分が見つかる。分かっています。本当にそれが分かることが怖かったらば、我々健康診断に行かないと思うんですね。でも、健康診断は何のためにあるかというと、早期にそういったものを見つけて、そしてそれを 対して何らかの処置をしてもらえると期待しているからです。詩編の書いたこの人も、どうか私の諸々の気持ちを知ってくださいって言えたのは、そんなものを見つけたらば神様が、必ず神様がそれを持ってなんだお前っつって滅ぼすんではなくて、それを必ずや取り除いてくださると信じているからです。死を恐れる者は、神は私をどんなことがあっても救うと信じてやまない人のことを言うのです。それこそが、何回申し上げました。先ほど久保田君が読んでくれたように、知恵の始まりなんです。逆にそれを知らない者は愚かなんです。神の犠牲の愛を知り、その愛の光に照らし出された自分の立ち位置を知る。そのような神を恐れる者は、愛のゆえに罪を示す神にどんどんと近づいていくのです。そしてスピリチュアルディスタンスをだんだんと縮めていく。ぜひですね、この神様の招きを受け入れて、神様に近づいていただきましょう。神が近づいてくださるがゆえに、私たちも恐怖の恐れを拭い去り、神を信じる畏怖の恐れを持って、あえて罪あるまま神様に近づこうではありませんか。そういった意識で新しく始まる一週間を始めようではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。